インタビューのコーナーです。本日のお客様は大阪府吹田市にある国立民族学博物館民族文化研究部教授の吉本忍さんです。おはようございます。
おはようございます。
それではですね、これからちょっと吉本先生にいくつかお話をですね伺っていきたいと思います。まず出身地はどちらでしょうか。
はい、私の出身地は広島市で、母が原爆を受けておりまして、あ、ね、いわゆる私も原爆2世という身ですね。
広島っていうと本当なんて言うんでしょうか、原爆ドームなんかも有名ですし、はい、あれもなんか世界遺産かなんかに。
そうですかね、私もちょっとしばらく広島帰ってませんので。
なるほど、
よく知りません。
はい、はい、それではちょっと2つ目の質問になりますが、吉本先生のご専門は何でしょうか、教えていただけますか。
はい、私は染め通り、いわゆる染色というものを専門にして、はい、世界中、日本中をですね、かれこれも40年を超えて、走り回って調査研究しております。
なるほど。先ほどなんですけど、私ちょっとインターネットで調べさせていただいたんですが、特になんかシルクロード周辺というふうに書かれてるんですけど、これは意味あるんでしょうかね。
これはちょっと前の情報なので。
あ、なるほど。
ですけども、要するに世界中を動いている中でシルクロードもですね、はい、3度4度と入りまして、はい、特に機織り技術、あるいは食器の構造、そして織物というのがどういう格好でですね、伝えられてきているのか、そういった調査はしてきております。
なるほど、はい。その織物というものを研究されているわけですけど、そのきっかけというのはどういうものだったんでしょうか。
はい、私のちょっと過去を簡単にお話しますと、広島で家が呉服屋をしておりましたんで。
あ、なるほど。
で、生まれ育ったその段階でも織物、染め物というのが身の回りにたくさんあったわけですよね。
なるほど。
で、そうしたことが潜在的には影響したと思うんですけども、大学は美術大学で、
はい、
工芸科の染色専攻というところで、
はい、
勉強しまして、自分自身で染めたり織ったりということをやってきた。そういうことから、染色をある程度かじって、でそれでその一方で大学でいわゆるクラブとしてですね、
はい、
探検部という、最近ではあまり耳慣れないことかと思うんですけども、当時民泊を創設した梅沢忠夫初代館長2人も、はい、いわゆる兄弟探検部の、はい、総帥だったわけですけれども。
あ、なるほど。
で、私は京都の美術大学で、探検部にいまして、
はい、
で染色をやっていたこと、探検部にいたこと、
はい、
そうしたことから、インドネシアに大学の時に行きまして、でそれでインドネシアの僻地のですね、
はい、
かすり織物を織ってるところ、ほとんど織っていたということは知られていても、そこへ入って、報告をというふうなことはほとんどなかったもんですから、
はい、
いわばその当時で言えば幻のかすりを求めてということで、インドネシアに行った。で、そのことがきっかけで、いわゆるその日本で当時そういったインドネシアの染色品あるいはかすりについてもほとんど知られていなかったもんですから、その研究が始まったと。
なるほど。
1970年のことですけれども。
なるほど。そのかすりということはよくかすりもんぺというのがあります
ね。はいはい、
それと同じですか。
そうですね、日本のかすりというのは大体江戸時代に、
はい、
沖縄あたりから入ってきたかすり技術が急速に広まったわけですけれども、
はい、
日本での歴史というのは意外と、はい、新しいわけですけれども。
あ、そうですか。
そのルーツをたどっていくと、やはりインドネシア、あるいは東南アジア、あるいはさらに遠くのですね、はい、インドあたりというふうなことが考えられる。いや、日本のかすりのいわばルーツ、そういったところに、私の一番若い頃にですね、入り込んで、それがまさに私の染色研究のきっかけということになりますですね。
あ、なるほど。例えばその実家がですね、
はい、
呉服屋だったということも関係してるんですか。
大きいでしょうね。呉服屋だったから染色研究をしなければいけないということはないわけですけれども、やはり自分の意識としてやっぱり人のやってないこと、人の言ってないところというのはやはりある種の男のロマンのような ことがありますかね。そういったことがやはりきっかけで、まあ、今、となってもそうですね、1970年からですから40年超えてるんですけれども、
はい、
もう世界各地日本各地を常にも歩き回り飛び回りという状況が続いてます。
なるほど。まあ、初代国立民族学博物館の館長の梅沢先生と その出会いっていうのもやっぱりこの民泊で研究をするきっかけっていうのになったんでしょうかね。
と言いますか、民泊ができて開館してすぐにですね、梅沢を忠夫に拾ってもらった学校で、開館後の一番のいわゆる着任ということになりまして、
はい、
でまあ、それに梅沢さんに拾ってもらえたかきっかけというのも最初に申しましたそのインドネシアに行った、でそのことで、まあ、私がインドネシア染色体系というですね、
はい、
大部な本を、
はい、
上下巻というものを出版した、そのすぐ後という格好でですね、まあ、染色この分野はなかなか研究者いませんので、
なるほど、
そういうことで、まあ、目をつけていただいたんだと思うんですけれども。
はい、わかりました。それではですね、次の質問なんですけども、私の母玲子にですね、その鮭革でカラフトアイヌの魚皮の衣、まあ、着物ですけども、それをまあ作ってもらうため今回北海道にお越しですが、縫っている状況をまあ先ほどご覧になってですね、どのような感想をお持ちですか。
そうですね、今回こちらで二豚に来て、玲子さんにお仕事していただいているその状況を、まあ、ビデオで収録もしカメラで撮影させてもいただくという状況で、その前段階では、まあ、旭川の方で、皮を剥いでですね、鮭の皮を剥いで、はい、でそれをいわゆるなめすところもこの2月にですね、
はい、
私も体験してきているわけなんですけれども、実際に自分でも皮を叩いて、
はい、
なめすお手伝いもちょっとしたんですけれども、はい、その段階からそして今日のいわゆる縫っていただく、あるいは裁断してそして縫っていただくということを見ましてですね、
はい、
とにかく大変だなと。
あ、
でそう簡単にできることではない、
うん、
まあ、結局人間の手仕事っていうのが、いかに、すごいものかと、やっつけ仕事でできるものではないわけですし、
はい、
もう本当に手仕事の素晴らしさって言いますか、そういったところがやはり一番印象深いところですね。
はい、まあ、次の質問になりますが、私の母は現在国立民族博物館で収蔵されている鮭革の着物も作っており、私が館長を務めている茅野茂二豚にアイヌ資料館に展示している鮭革の着物も作っています。国立民族博物館で新たに魚皮の着物を収集する理由は何だったんでしょうか、教えていただけますか。
はい、国立民族学博物館開館しましたのが1977年の11月、
はい、
もう30年を超えてですね、いるわけなんですけれども、で、展示場も常設展示場というのが、はい、メインにありまして、でそこに、アイヌのですね、民族資料も展示しているわけですが、これまでも何度か展示替えというのを行ってきたんですけれども、はい、今またですね、数年前から個々の地域ごとにですね、順次、展示替えをしてい、っている最中なんです。
なるほど。
でその段階で、これまでにも玲子さんに作っていただいたアイヌの鮭革衣装、これもあるんですけれども少々傷んでいる、そういったこともあるので、
はい、
それで、新たないわゆる展示会に即してですね、それを再度また作っていただくということが一つの大きな目的になっております。
はい、それではこれが最後の質問になりますけれども、吉本先生が今後の研究テーマ、先生の研究テーマあるいは興味を持っていることなどがございましたら教えてください。
はい、私も、まあ、定年がもうあと3年足らずになってしまいましたので、
はい、
今いわゆるその民泊で、研究している流れでですね、織のこと、それから染めのこと、それぞれのもう世界的なですね、 状況がどうなっているかということで、2006年にはジャワサラサが世界中に展開したといういわゆる染めのバージョンでのグローバルな展開の展覧会をやりましたんですけども、来年は私の最後のですね、展覧会として世界中の織物と食器、それをメインテーマにした展覧会をやろうと思っておりまして、で、まあ、これで一つの集大成になればと思うんですけれども、なかなかまあ研究そのものはまだまだ終わるような状況じゃないので、いつまでこれが続くのかなというふうなことで、まだクエスチョンマークがあるんですけれども、まだまだ研究を続けていきたいと思っております。
なるほど、まあ、展覧会のご成功をお祈りいたします。
ありがとうございます。
はい、本日のお客様は大阪府吹田市にある国立民族学博物館民族文化研究部教授の吉本忍さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。